日本には古来より釣り好きの人に悪い人はいないという言い伝えがある。その言い伝えは本当なのか、そして中澤優子は果たして釣り好きの男性と添い遂げることができるのか。遊漁船船長古川と隊長でお送りするポッドキャスト。
そんな内容話してないわ。
でも釣り以外の話もしよるじゃないですか。
でも中澤さん無理なんじゃないですか。
もう10年も前に入籍しとるよ、 IT 企業の社長と。
マジ？
釣りラジオプロフェッショナル絶賛不定期配信中。
そういうこと、
そういうことです。
こんにちは、遊漁船元丸です。
こんにちは、中乗りの小林です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林さんが意外と傷つきやすいっていうことに気づきました。
今さら、
今さら。最近あれ、なんか傷ついとんかなって思って。
うん、
小林さんを傷つけることが目的じゃないんです。
いや、それは分かってますよ。
だから小林さんが傷つくっていう作業が無駄なんですよ。
うん、
別に小林さんの心を傷つけることが目的でみんなやりよるわけないよね。
うん、
それは小林さんの心を傷つける目的やったらもっとエグいやり方でやりますよ。
それ分かってるって、
うん、
分かってるって。あの、原因があってそれの結果やじゃないですか今回は。
いや、まあね、そのやり方として小林さんが劣っとるけんできんとかじゃないんですよ。やり方がやりやすいやり方じゃなかったとかな。
うん、
結局そのすくうスピードとかっていうのはほとんど一緒やないですか、みんな。
うん、
水の抵抗受けやすい方向があるとか、
うん、
その他のテクニックっすよね。突き刺して抜くとか、
うん、
知らんかったとか、
うん、
まあそういう部分もあったりして、お客さんがスタッフを見てこう人にやってほしいって思うじゃないですか。
うん、
それって何かって言ったら自分がやるよりうまくいくけんなんすよ。
うん、
で小林さんやってもらったら糸も綺麗や
ん。うんうんうん。
仕掛けを。
うん。
で、小林さんに魚締めてもらったら、チームも残ってないし、持って帰って食うときうまいと。
うん。
そしたら、小林さんやってほしいっていう声が出てきだすんですよ。
うん。
その、長く続ければ続けるほど自分がやっとんと違うっていうのが分かってくるけど、お客さんも。
うんうん。
で、網だけは小林さん下手やったんよ。
うん、
これはもう下手やったんよ。
うん、
お客さんがネタにするぐらい下手やったんよ。
うん、
で、それはもうしょうがないよ。事実として下手なんやけ、
う
ん。
そう。
で、そこを上手くなったら、あ、俺が救うより上手いなってお客さんが思い出したら、小林さんもうないんよ。
うん。
何もなくなるんすよ。で、今回分析してテクニックをやっていこうっていう話だって、ある程度のレベルには達しとると思うんすよ。
うん、
パッと今この間タモ入れしよった見よって動画に撮ってように見よったけど、特に問題感じんかったんですよ。
うん、
で、あとはそのすくう回数とかイレギュラーなことが起こった時とかっすよね。
うん、
例えば足元で糸が切れたとか、
うん、
足元で魚の針が外れたとかがすくえるかどうかとかっすよ。
うんうん、
やけそれはもう根性一発で救わないかんだよ。魚の頭の向きは どっちもいとっても網突っ込んで無理やり救わないかんなるんやけど、
うん、
そこら辺やっていったらもう特に問題ないんやないかなっていうのは思う。
うん
う
ん、
大きい枠があるやないですか、一番大きい70センチ枠の網が、
はい、
あれでサワラは救った方がええかなって思うんすよ。
うん、
で、西岡さんもあれで救いよい。 網選んであれですくいよる。で、っていうのは、横からもすくえるんすよ。糸が切れた場合に、うんうん、70センチぐらいやったら、80センチぐらいまで横からすくえるんすよ。うん、無理やり、うんうん。で、それで大きい枠の網を選びよる。
うんうん、
僕も大きい枠の網を買うたんすよ。わざわざ。うん、やけん。大きい方がええかなと思って。で、角網とあの60センチ枠の網じゃちょっと不安がある。
うん。角網はちょっと怖いっす。
ブリとかやったらすくえるんすよ。
うん。
で、一個ね、あるんが、まあ、すくうときに素手でかかっとるときよ。
うん。
絶対頭こっち向かんのんすよ。
うん。
干したらもう横からすくうしかないんすよね。あの動画の2番目のやつの状況っすよ。
うんうんうん、
で、背中にかかっとるとかになったら、うん、もうよ、横でも向き関係なくもうすくは、うん、すくった方があれはええっす。もう水面に出た時点ですく、網下に入れとくっていう、やるタイミングでいったらええんかなっていうんと、あと、まあさっきも言ったけど、糸が外れた時っすよね。
うん、
で、あの状態で糸外れた瞬間っていうのは魚動かんけん、
うん、
気づいてないけん糸が外れたことが、
うん、
本人がで、あれ行けるぞ思ったら行くけん、
うん、
その前にすくういうんが重要なことなんやけど、あの思いっきり行くいうんがね、
うん、
一個のやり方なんやないかなって思いますね。玉編み上手い人思いっきり行くんすよ、
うん、
もうええわ思って、
うん、
もうあそれでもすくえんのはしょうがないで、遅れてすくえんとか言うんがあんま良くないし、
うん、
思いっきりいけんくて、躊躇してすくえんとかいう状況になりやすい。ということです。
うん。
で、何どういう状況で傷つくんですか？
今回の場合で行こうか。
いや、でもええし、小林さんを傷つけることが目的やないけん、その傷つける要素をなくした方がええやないですか。小林さん傷つくんやったら。小林さんをもっと傷つけるんやったらもっといろんなやり方を僕は思いつくんすよ。ただただ小林さんに嫌な不快な思いをさせるとか、小林さんの心にダメージを負わすとかやったらもっといっぱいいろんなやり方が思い浮かぶんす
よ。うん、でこんなるね、間違いなく。
うん、やって小林さんの技術を上げるにはある程度の厳しさってやっぱいるんすよ。
うん、
で厳しさはいるけど、別に傷つけることが目的やないですよ。そのメンタルにダメージを与えるとかが目的ではないんですよ。でも、ある程度の厳しさは必要なんですよ。僕の場合は、社会人になった時に、自分に対して接してくれた先生が、その時は技術職やったけど、その人は先生やったんですけど、うん、先生が相当厳しい人やったんですよ。うん、で、その、周りの環境も厳しい人やったんですよ、うん。先輩も厳しい人しかおらんかったんですよ。で、そこで自分に今まで乗り越えれんかった壁っていうのは、自分では越えれんかったんですよね。
うん。
で、そこで環境を厳しい人しかおらんとこの環境に行くことによって、僕は自分の限界まで自分を追い込むっていう作業ができるようになったんですよ。
うん。
で、ある程度のレベルの人やったら、自分の方が上回れるなっていうとこまではいけたんですけど、山田井くんはな、どうやってやるよかね、あの人は。
山田井さんの話になるわけ。
いや、あいつね、普通、やっぱ自分の壁っていうのは乗り越えれんのっすよ。やけど、自分に厳しくすることによって、自分の壁を乗り越えてくる時があるんですよ。
うん。
自分に対してこう、甘くないんですよ。で、あいつそんなに特殊訓練受けてないやろ。
いや、あの人の前職っていうか、それまでどういう仕事してきたか俺知らんから。
いや、だって大学生やったやん。
うん。
で、大学生でそっから就職して1年ぐらい経って25ぐらいからうちで手伝いに来よるやろ。
うん。
その時点でもう、開眼しとったのに。その自分、そのスカウトした時点で自分に相当厳しいっていうのはできとったんですよ。あれなんなんやろうと思って。
もう完全に性格ですよ。
性格なんすか？
うん。
いや、でも訓練したらいけるんすよ。その。
いや、訓練しなくてもできる人っているじゃないですか。その手の人じゃないです？あの人は。
いや、どうなんかな。なんか受験勉強の時にめちゃくちゃ塾の先生が厳しかったとかやないから。
いや、塾の先生が厳しかったって言っても、この勉強、この数式が取れるのかって言って殴るような人はおらんじゃないですか。
僕の時はおったんですよ。
本当。
はい。
いや、それ言ったら俺の時代はおったよ。
僕の時はもう普通に、仕事ミスったら殴られるのとか当たり前やったけど。
当たり前ですね。俺らの時はね、何スパナが飛んでくるし、空のドラム缶が飛んできたこともありましたからね。
その、厳しさによる自分の限界を超えた技術っていうのを身につけるっていう、あれ、山田君どんなにしてあんないなっとんやろか。いや、でもな、そんな、まあ、教えた方が早いんは早いんすよ。で、一回教えたら忘れんのよ。
うん、
しかも。だって、本人が、もともと持っとる性格とか性質っていうのは確かにあるかもしれんけど、生まれた時からあんなやないやろ。
いや、
なんかやけん壁を乗り越えてこんとああはならんことない。だって、父しゃぶりよったんやけん、生まれた時。
まあまあな。
やけん、どっかで、これは乗り越えれないかん壁があって、そこを乗り越えてきとるけん、自分の中で自分に厳しくするいうんができるんやろ。いや、あいつとマジで遊漁船普通にゼロから開業して戦って、勝負できると思うんすよ。で、山田くんが自分、俺やったら5年でここまでやったけど、山田くんやったらどんな、できそうな、言うたら、やってみなわからんけど、いけるかもしれん、って言うやん。おじゃ、やらしたくなるやん。見てみて、それと、見たいやん。楽しいやん、いうの。
だからもう完全に性格ですよ。なんていうかな。個人事業主っていうのと、それから俺みたいに会社でおる人間と、目指すもんが違うじゃないですか。
いや、で、あれやろ、あいつも、あつしくんもあれやろ、会社員やろ。
うん、会社員やけど、個人事業主になる勢いがある人やから、そういう性格っていう一括りには、難しいけど、現状のままではダメだ。こういうことをやりたいっていうことに、もともとチャレンジできる性格だったんじゃないかなって、俺は思う。だから、個人事業主になりたい。だから、宮遣いは嫌っていう人っているでしょ？
うん。いる。
そういう系統の人じゃないかなって俺は思うんですよ。
僕、両方いけるタイプやけんね。人から、雇われん時も、会社から、ある程度評価良かったっすよ。自分で言うもあれやけど。で、まあ、普通にやりよったら、主力部隊に選ばれる感じなんすよ。
ほいで、どんどんどんどん仕事を、任されていって、大事になるわけね。
で、寝る暇がなくなっていく、言うが、出てくるんやけど、うん、やけ僕は雇われでもある程度の仕事の評価っていうのは取れる自信はあるんですよ。で、個人事業主でやったら、まあ、個人事業主の方が厳しいとは思うんですよ。
うん、
比較したら、
うん。
でもね、やっぱ個人事業主言うても、もう、スペシャリストから、自分に激ヤマな人まで、おるんやけど、自己管理が難しいんですよ。じゃあこの瞬間、今この瞬間寝るか働くかっていうのを自分が決めるんですよ。
うん、
何時に行くとかないんよ、
うん。
お客さんが予約入れとるけん何時に行くとかいうあるけど、
うん、
やめよう思ったらやめれるんよ。
うん
ね、もう今日やめようは言うたらやめれるやないですか。うん、で、それが自分の体がしんどいとか、今日気分が乗らんとか、あるんすよ。
うん、
でその中でやるを選択する人って個人事業主の中でもやっぱ自分を追い込める人ってかなり少ないですよね。
うん、
やけんこんなになったんやけど、
うん、
今日はちょっとコンディション悪いなっていうのはあるんすよ。やっぱ人間やけん気分が乗らんとか、
うんうんうん、
体調がなんか体が重いとか、うん、機能の疲れが残っとるとか、
うん、
いう状況になることあるんやけど、その中でベストを尽くしていこうっていうのが僕なんですよ。
うん、
悪い中、悪い日でも今日その悪い中でできることをやっていくっていう、
うんうん、
やるっていうのが僕なんやけど、最近ね、それやるを選択したらインフルエンザとかかかるんですよ。
あれですね、 5月の連休で俺が連続で出た時に、あの、目が腫れて大変なことになってた、そうそうそう、あれやるでしょ。
やけんね、遊漁船って12時間やんか。
はい。
仕事の時間が。
はい、はい。
そしたら、思いのほか次の日とかまで疲れが残っとんですよ。
はい。
で、
はい、
取れてないんやけど、だんだんだんだん体が慣れてくるんですよね。
うん、
そしたら、それだけやるんやったらできるんやけど、まあ、ジグの、なんかの、売る準備とか、なんとかっていうのが、他に仕事があるんよ。
うん、うんうん、
そしたら、まあ、12時間やった後に、あと3時間なんか、ジグの売る準備をするとか、うん、自分のとこのジグのカラーリングを決めるとか、
うん、
いう風な作業があるんですよね、
うんうんうん。
で、いろんな色塗っていって、あ、これええな、これにしようとか言うんで、何色か決めていくっていうのをやったりしよったら、インフルエンザかかり出すんですよ。
今までかかったことがないんでしょ？
かかったことなかったんやけど。
人生初。
やっぱね、インフルエンザとか、体がおっさんやないですか。体がおっさんになっとるけん、弱いんすよ。
うん、
免疫が弱いんすよ、うん、なんかできるんよ、出来物とかが疲れてきたら、うん、
できた、俺もできた。
やけんね、その休むっていう、本気で休まんといかんのやらないからっていうのは最近思い出してきて、
うん、
で、そのインフルエンザかかったらね、いつかなんすよ、やれんなるんが、いつかやれんのよ、
うん、
もう最初の3日なんかもう熱が39度5分まで上がって、
うん、
もうそれは仕事できる状況じゃないんすよ。
わかりますよ。
もうその起きとけれんなるんすよね。うん、で、やけん、そういう風になってしまうと、余計仕事が遅れるんですよ。
うん。
結局。で、39度5分の時の金玉の痛さが尋常じゃなかったんですよ。
知らん、それは知らん。
マジで金玉が爆発しそうなぐらい痛くて。
なんで痛いの？
いや、そんな、そこまで熱上がった人生初なんですよ。
あ、ほな。
そしたらみんな体の節々が痛なるとか言って。
言う痛なる。
言いよるけんね。うん、じゃあ体の節々が痛なるやつ来る思うやないですか。うん、全然気やせんのですよ。39度5分まで上がって、豚腹飲んで、状態で39度5分やけん。
うん、
で、それなった時の両方の金玉がもう爆発するぐらい痛かったですね。あ、爆発するとか言って思ったっすね。で、もう、その、しばらく経って、もう、熱も下がるやないですか。
はい、
で、大丈夫やなと思って、エロやるやないですか。で、セックスしたら、精子が全然出んのっすよ。あれ、俺、金玉死んだやないかと思ったら、藤岡さんに、インフルエンザが移ったっすね。
まああれ、熱で死ぬって言いますからね。
その後、一週間ぐらいは全然出が悪かったっす。
それは感度が悪くなったってこと？
違う違う。出た量が少ないっすよ。
まあじゃあもうそれ死滅しとったんですね、一時期。
やけん、いっぱい、何日もやらんかったらいっぱい出るやないですか。
出ますね。
い、全然出んの。一滴とか。ポッツ。ポッツとか。
うん。
ちょっと俺の金玉も、死んだかもしれんと思ったら最近になってようやくなんか人並み程度に、
うん、
なんか、
う
ん、
あ、ま、生産されてきた、
生産工場ショック受け取ったやないかな、うん、あの39度5分の時、
俺金玉痛くなることはなかったな。体のその関節、特にあの、なんだっけ、リンパがあるとこ、肩の何、脇のとことか、それからなんだっけな、あの腰の端の付け根とかが痛くなるっていうことは、動かしたら痛い、動かさんかったらなんかだるい、でも動かしたら痛いっていうのはあるんですけど、たまたまはないですね。なかったですね、今まで。
あ、そうですか、うん、たまたま温めすぎとったやろか、毛布とかかぶっとったけ、たまたま出しとった方が良かったかもしれない。
そうかもしれないですね。あの扇風機かなんかなっとったらいいかもしれないですね。
そうですね。アイスのんとかつけとった方が良かったかもしれない
あれよく言いますよね。あの俺がね、中学校ぐらいの時かな、
はい、
にね、霊禁術っていうなんか妙なあれが、
あ、民間療法的なやつですか。
そうそうそう、あの、まあ、いわゆる、例えば、コーヒーの瓶に氷を入れるんですよ。
はい。
で、水を入れるんですよ。
はい。
で、それを、竿と、
いや、ビールやないですよ。
竿と、たまたまを、一緒にコポッと入れるんですよね。
はいはい。
わかります。たまった、氷水なりに、で、それで風呂入るんですよ。
もう風呂入らないか。
それ風呂入る。体は温めるんですよ。でも、たまたまは、冷えとった方がいいでしょ？
はいはい。
精子のためにも、
ええ。
だから、お風呂で、お風呂って41度とか、
はい、
暑い時42度とかで入る人いるじゃないですか。
はい、
あれは、精子のためには良くないから、
ええ、
子作りするときにまずお風呂入ってとかっていう人は、それをやって、たまたまに熱を加えん状態でやると精子が元気やから、受精しやすくなるよっていうのが、そういう話があったんですよ。で、じゃあ実践してみようで、中学校の時ですよ。
はい。
実践したんですけど、
はい。
まあ、むくむくむくむく大きくなるだけですよね。想像してしもうて。
ああ、
うん。そういうのがあって、まあ、結局、役に立ったか役に立ってないかは分かんない。
まあ、民間療法やけどね。
うん。でも、理にかなっとるとは思うけど。
ああ、まあ、言うとる意味は分かるけど、そこまで、急激に冷やすっていうことなんかって思うけどね。
うん。
内臓的なもんやけど、うん、体温よりかなり下回るレベルで冷やしたらダメージ入るんやないのって思ってしまうけど、そういうことじゃないよ、
うん。
で、小林さんは傷つく時のメカニズム分かりましたか？
ああ、だから。
やけん、どういう状況になったら傷つくんですか？
いや、傷つくっていうかね、今回の場合はね、特にもう今覚えとるけど。
あれ、海峡市場で買うたら6800円やけん、あれ一品。
まあ、うん、うん。だから、それが、うん。俺もやるときは、ああ、やっちまったっていうのはすっごいあったんですよ。
あのやり方はいかんでしょう、でも。
やっちまったって。
あのやられ方はいかんでしょ
う、うん。やっちまったってっていうのがあって、で、ああ、これお客さんに申し訳ないことした。ほんと申し訳ないって、何回も何回も謝りに行ったんですよ。
ええ。
で、ああ、これはいかんな、どうにかせないかんなって思った時に、言い方悪いかもしれんけど、
うん、
古川さんの説教が始まったんですよ。
説教はしますよ。
うん。で、それが延々続いたんですよ。
説教は長いけん、僕は。
で、それが延々続いて、ボディーブローのように聞いてきたんですよ。
うん。で、あ、説教が長いんが嫌なの？
うん。だから、これがあんた悪いけん、これでこういう風にせないかがいかんのじゃ、だからこれ今度帰ったら練習するとかって言って、プッと割れば別に、あ、それは来ますよ、ダメージは。でも、いつになったら治るんですか？ダメージ、落ち込むん、いつになったら治るんですか？とかって言うた後に説教が始まるでしょ。で、いつになったら治るんですか？一週間ですか？明日になったら治るんですか？って聞いて、うん、明日かな、いや、俺は一週間ぐらいは引っ張るけんなーって言ったら、また説教が始まるじゃないですか。で、なんとか自分の、明日には、機嫌を直すっていうか、してくださいって言ったやろ？
小林さんのメンタルにダメージを
入れる
目的っていうんが、小林さんがタモ入れで魚をすくうっていうことが、僕の目標なんですよ。
うん。
意味わかりますか？
わかりますよ。
小林さんのダメージ、心のダメージっていうのは、できたら0日で終わりたいです。
それは無理やね。
このやけん、まあ、ミスったっていう自責の念っていうのはあるかもしれんけど、
ある。
その時に技術的に進歩するきっかけにもなるやないですか。問題がまず、明確にわかるやん。
うん
うん、そしたら、まあ、それに、対してうまくいくように作戦を練るっていう方法ですよね。
うん、
そしたら、まあ、次できるようになったら、それはもう、いくら悔やんでもその魚は救えんかったもんはどうにもならんじゃないですか。
うん、
そしたら、まあ、次うまく救える、ちょっとでも救えるようになるとかいう方向に行きたいんですよ。
うん。
で、
それはもう、重々承知してるんですよ、俺も。それは。だから、古川さんは、あれは、こうやった方がええ。あれはいかん。これはこうした方がええって言って、自分に言ってくれてるのはものすごく分かってるんですよ、それは。
いや、どんな上手い人でもね、ミスるんですよ。ミスるか、絶対救えん魚おるんですよ。届かんとか。うん、網が届かん。
まあまあまあ。
絶対届かんかったら救えんのですよ。で、糸切られる位置が遠いとか、絶対救えんよ。
うん。で、そんな遠い、届かんところで、ピン、例えば2メートル向こうで、パツンと切られて逃げていったって言ったら、 多分心のダメージ受けてないと思うんですよ、あれ。やってもうたって言わないと思うんですよ。
範囲、リーチが届く範囲内やったけんですよ。
そう。
で、行くタイミングとか、魚の頭の向きとか、お客さんの糸が突っ張っとるとか、突っ張ってないとかいう、いろんな条件が重なって、で、小林さんの網入れる角度とかいうも、いろんなことがあったと思うんですよ。
うん。
あそこで。やけ、もう、まあ、傷つくことが目的やだいけ、傷つく小林さんのメンタルっていうのは、小林さんにとっては、どうなんかわからんけど、僕の目的としてないですよ。小林さんはやけん死ぬ、僕が死ぬ時に古川さんと出会って最高やったな。古川さんのおかげで、いろんなお客さんの役に立って、最高の人生やったな。で、小林さんが死ぬ時も、小林さんありがとうございましたって言って、今まで世話になった人が群がってくるっていうのが目標なんです。
うん。
やけん、その、わけのわからん感じで小林さんが傷つくっていうのは、あんま良くないわ。
だけど、傷つくんじゃなくて、今回のやつは、さっき自責の念って言ったじゃないですか。
説教はでもしますよ、お客さん。
いやいや、それは分かっとんよ。分かっとんよ、それは。
で、あれ、パフォーマンスもあるけん。お客さんが、うん、怒っとったらお客さんが、お客さんの方からそれ以上怒れんやん。
うん。
いうのもあるし。
だけど、分かっとんすよ、それは。ただ、その目標いうか、その、古川さんのあの行動っていうのは、俺の中では、飲み込めとんですよ。
うん。
うん、間違いなく飲み込めとんよ。ただ、トラウマになるレベルではあった。
何しようすかって言うたけん。
いや、
あれは言うとかでね、お客さんが後で言うけん。
いや、そういうんじゃない。そういうんじゃないんよ。あれはね、自分でもやってしもたっていうのが、もう、何 ?PTSD じゃないけど。
あ、自分で攻めてる感じです
か。そう、もうめっちゃ自分で攻めてたんだ。これはしっかん、これはいかんっていう、言うて、気分がもう、あの時俺無表情やったでしょ。
いや、わからんっすね。
無表情
やった。笑ってはなかったな。
うん。で、もうマイナスですよ、完全に。ガーッとマイナスに気分がいっとる、状態やったんですよ。もうずーっと。だから、それが、まあ、プラスっていうか、プラマイゼロに戻るって言ったら、俺1週間ぐらいかかるって言ったじゃないですか。だから、マイナスで、古川さんのその、なんかな、説教がどーっとずーっと続きよったっていうのは、もう、深みにはまっとるから、そこにもどんどんどんどん、たまらないんですよ。
溺れよる人をさらにこう、押すみたいな感じになるん
ですか？上から石、まあ、言葉悪いですよ。上からね、重しをこう投げつけよる。
足をこうずっと上げよるみたいな感じ
ですか？いや、俺の中ではね、上から何かが降ってきよった。
ああ、降ってきよった。
うん。
じゃあ、どうしたら
いい？あれはしょうがないんですよ。その古川さんの対応っていうかな、あれは。しょうがない。あれは全部自分があるんやけん。
いや、まあ僕も教えてなかったけんね。今までタモ入れいうのその本格的に、
うんうんうん、
本腰入れて教えてなかったやないですか、
うん、
やけん小林さんだけが悪い言うよりは僕が教えてないっていうのもあるんですよ。で、ちょっと自分で調べるかなっていうのも思いよったけん、うん、5年ぐらい寝かしとったんですよ、
うん、
寝かしが入るけん僕の場合、
うん、
やけんもうちょっとそのまあ魚の締めとか仕掛けとかももう言うことないぐらいの状態やし、魚の締めに関しては僕より小林さんの方がいいんやないかって思うぐらいの領域になっとるけん、まあ、あれぐらいの時にタモ入れも言うていった方が良かったんかなって今は思いよる。タモ入れの教え方というか教えるやり方として普通に教えとったらミスり待ちとかにならんかったと思う。その、ミスって問題が露見した状態で教えるっていう風になると傷つくと思うんですよ。ミスらん前にやり方っていうのはある程度やっていって、で、まあそれで見ていって何か問題があった時にちょっと修正していくとかの方が良かったかな。今思ったら。小林さんが傷つかんやん。そっちの方が。別にそんな、仕事しよって、小林さんにショックを与えるとか、小林さんに嫌がらせするとかは目標やないやし。そんなんしてもお客さん増えんし、小林さんの心も傷つくし。
いや、俺はね、あの場のあの時の古川さんの対応っていうのは、 別に何かな、言葉が合ってるかどうかわかんないけど、別に腹は立ってないんですよ。自分が、まあ、自分がやらかしとるけんって言ってそんなのはのきにして、説教がずーっと続いとったじゃないですか。あれは別に、あれはもうしょうがないよなって思って。
あれは説教っていうよりは分析っすね。原因を知りたかったっす。で、現象がどうやって起こった現象なんかが知りたかった。対応策を次、練って、同じことにならんようにしたかったっす。
で、時々、古川さんそうやって、ちょっとしたことで、こっちが日本語っていうか言葉がうまく喋れない時っていうかな、時に、何、古川さんが知りたいんかどうかわかんないけど、こう、いろんなことを、こう、根掘り葉掘り聞いてくる時あるでしょ。
僕が知りたいんですよ、それは。
で、それと同じ状況になってたなっては思ってた。
ずっと知りたいんですよ、うん。何が起こってどういう状況やって。
で、自分の中では、本当にああなんですよ。あの瞬間。
いや、まあ、ああやろ。うん、それはああない。
で、ああなんで、脳の中に記憶がされてないんですよ。ああや、ああだったから。
ああ。
で、言われて、もしかすると古川さんがこうじゃないか、こうじゃないか、こうじゃないか、こうじゃないかって言われたやつで、もしかしたらその言われたことによって、俺、人間の記憶って書き換えられるって言うじゃないですか。
ええ。
だから、今、こういう動きやったんだろうなっていうのが頭の中では思ってるけど、それはもしかすると古川さんに誘導された、聞かれたことによって作られた記憶かもしれんですよ、今。
お客さんに聞いた話ではね、
うん、
頭の向きが、うん、ちゃんと網の方向いてなかったって言ったよ、
うん、
で糸もちゃんと巻き込めてなかったって言ったよ、
うん、
やけ体勢は悪かったやないかなって思うんですよ、サワラ自体の、
うん、
でそれで救い漏らしとるなっていう可能性もあるなっていうのは後で思ったっすね、
うん、
お客さんにどういう状況やったかっていう聞きに行って、うん、まあ、聞いとるけ、まあそういうことっす。なんかやけん言いやすい、自分が受け止めやすいやり方があるんやったら、リクエストもらったらそれでやるんで。
いや、それは時と場合によるじゃないですか。
小林さんがやけん。まあでも、網ももう、どうかな。そんな、今見よる限りでは、大ミスいうかもう、無理やり救って奇跡的に救えたみたいなもあるんすよ。
うん。
僕も。糸が切れとるけど、ちょっと深かったけど、無理やり。作ったとかいうのはあるんやけど、まあそのファインプレー的な玉入れのがそのメイク率が何パーセントとかなってくるけん、最後は
一回か二回ぐらいはあるんですよ。魚が消えた、消えた、あの切れて、
ええ、
したら偶然その魚の下にいよいよじゃないですか、あの古川さんがあの玉を下に置いとってこうすくい上げたらええとか言って、
そうそう下に行ける、
うん、で、スッと入れた時に、パンと切れて、ああ、逃げたってお客さんが言うて、ああ、そうですねって言って引き上げたら、重みがあったっていうのは、1回か2回ぐらいはある。
それファインプレイス。
あれ。おったーって、お客さんと一人で。
あれのやけんメイク率が上がっていくんですよね。
うん。
まあそういうところで、まあ、タモ入れはやっていってもらって、まあタモ入れ、あともう何もないもんね。仕事の作業内容。やけん小林さんが傷つくいうんが僕の目的じゃないんと。
いや、あの時は傷つくとか言うんじゃなくて、自分で勝手に傷ついとんですよ。
やけん、いや、多分ね、僕でも凹むと思うんすよ。お客さんの。
そうそう、凹む、うん。
やってミスったら、例えば自分がくくっとった糸が、お客さんがでかいにかかって切れたらへこむと思うんですよ、
ね、
うん、家帰って練習するとそ
う
ですよ、うん、で、まあまあそれはあるんかもしれんけど、いうとこです。それは、
調べ、さっき古川さんが言ったあの玉入れ調べるんかなっていうちょっとポロッと言ったじゃないですか。
ね、
これ知らなければ問題点がわからないっていう意味でわかります？
ええ、わかります。
うん。タモ入れが、俺のタモ入れがどういう問題点があるかわからないからわかってないので、多分調べてなかったんだと思います。
いや、それはね、あるんや。人間はね、気づくまでに千年ぐらいかかる。何千年も。
千年。
で、気づいたらみんなそれでやり出す。テコの原理とか、
うん、もう
気づくまでが長いんですよ、
うん、
そこまで人類が 誕生して何万年も気づいてないテコの原理、うんうんうん、でもテコの原理が気づいたらそっからテコの原理使い出すけんね。で、真空とかも最初気づいてないんですよ。真空の力は18馬力やとか分かってないんですよ。
うん、
やけ真空を見つけるまでが長いんですよ。
うん、
やけそれ、まあ5年ぐらいは待たないかんや。
うん、
1000年かかるんやけん、気づくまで、うん。で、自分がこれでええんかとか、自分は今お客さんに提供しよるもんは正解なんかっていうのは、一回やっぱ自分を疑った時に気づきやすいっすよね。他の人をまずどうしようやろかとか、うん、上手い人どうしようやろかとか言って思うやん。
今まででね、多分最大ですね。俺、今回のタモ入れの失敗の自責のね。
あ、そうっすか。
うん。やっちゃったーっていうのが一番頭の中、外した瞬間。
あ、そうそ
う。
う
ん。
あとね、小林さんのやり方っていうのを僕は知っとんすよ。
うん。
で、小林さんは作業するやないですか。
はい。
で、小林さん自体が作業していく中で、僕は第三者目線的な視点で見ようっすよ。うんうんうんうん、やけ、小林さん自身が小林さん一人称やないですか。
うん。
やけど僕は小林さんを遠巻きに見ようんすよ、
うん。
やけ小林さんの周りっていうのは見れるんすよ。
うんうんうん、
で、小林さんの疲労状態っていうのは見よったらわかるんよ。で、小林さんが朝は元気やけん、ミスらんのよ、
うん。
で、ミスらんし、作業とかやりよっても特に問題ないんやけど、
う
ん、まあ疲れてくるわいね。そしたらね、もうわかったんよ。疲れてきたら、フリーズするんすよ。しんどいけん。
うん。
そしたら、こう、作業一個終わった後にちょっとハーハーするんすよ。
する
やけん、ハーハーして、息を整えて、次の作業行かないかんないけど、まあ、どんどん作業が来るやつ
か。来る
し、魚釣れたら網も行かないかんしっていうんで、
うん、
小林さんは周り見て考えて動くっていうのをやらない関係、
うん、
その周り見て考えて動くっていうのを、一時僕がやろうと思って、
うん、
小林さん次網、
うん、
いうのを言い出したんすよ、
うん。
そしたら小林さん、はぁはぁしよるときに行くんすよ。それで、あ、こっちの方が、頭使わんでいけ、疲れた時は楽なかもしれんなって思って、一時自分の中でそうやってやりよったんすっていうのが一個と、あとね。
その時はね、周りのね、島の景色とか一切頭入ってないですね。
あ、そうそう。やけん、小林さん疲れるけんね。やけん、それはあるんよ。で、あとね、一個ね、疲れてきたらね、小林さん体が物に当たるんすよ。で、なんかが壊れるんよ。それは、
うんうん、
それはね、僕は何回も見て知っとんすよ、
うん。
で、壊れる前に言うんすよ。小林さんが、こう、フラッとしよるとか、あ、疲労が溜まってきて、何かに体重を預けそうな、とかいうのをしっかり見て、で、もう、昼過ぎぐらいから、ちょっと釣れまくって忙しい時とかは見よるって。小林さんの動きい
う
の、
うん。
でもまあ、やっぱ、忙しなってきて、タモ入れもあるし、根がかりもするし、魚も締めないかんってなったら、次せないかんことってなってくるけん、その、やっぱ頭で疲れてきとる体の中で頭回してとかやるのはしんどいな、いうのは、ちょっと作業量的に多すぎるなっていうのは思うんですよ。あの、釣れまくるラッシュのとか。僕が生きてたらいいやけどね。
うん。
そう、案外船長忙しいんすよ。
うん。
割と座っとるだけのように見える。それで、なんとか小林さんが楽な作業を言うんができたらええなと思って、小林さん次やれや。小林さん、網とか、小林さん、連れとる。小林さん、疲れとったら、横の人が連れとっても気づいてない時とかある、ね。
ある。
やある僕から見たら、パッと横の人が連れとるけど、小林さん、はは言いながら立っとる時とかあるけど、
ね。黙って来とるじゃないですか。慣れとるけ、みんな。最初の、
ね、小林さん、こっち、探して
。え、誰が来とんやろ。
横の人が連れとるのに、ずっと前の方とか見よる。やけ、その、やっぱ、しんどいっすよ。
うん。
まあ、しんどくないわけないっすよ。
うん。
だけまあそこら辺の体力なくなってきた後の小林さんのケアっていうのはもっと